こんばんは、ポップカルチャー裏切らない、第63回ですかね、月の人でございます。最近見たアニメの話を、やろうかなと思います。ネットフリックスにね、久々にちょっとワンショット契約ばっかりしてるんで、まあ、本当1ヶ月集中して、見ることが多いんですけど、まあ、その期間でちょっと見たやつをね、ちょっと喋りたいなと思って、最初が地球外少年少女ですね。磯光雄監督による監督作品ですね。2007年に電脳コイルっていう作品があったんですけど、それ以来の、作品でして、まあ、磯監督って、まあ、いろんな作品の原画で活躍されてる方で、まあ、その要は監督っていう役割、脚本監督っていう役割でやるのが、まあ、15年ぶりっていう、まあ、すごくなんかこう職人気質な人なのかなって思うんですけど、なんか他の人のこう関係者評価だと結構自由奔放なアイデアマンだっていう話で、なかなかこうすごいいろんな一面を持ってる方なのかなっていう気がするんですけど、そうですね、ネットフリックスで配信されている作品全6話と、まあ編集されて前後編での劇場公開が今やっていて、映画館ではもうブルーレイが売ってたりして、なんかこうすごいいろんなニーズに合わせてもう巻き込んでやれって感じの、売り方をしてるな、展開をしてるなっていう感じで思ってるんですけど、まあ、内容がねすごく良かったなと、グッときたなと思ったので話したいなと思うんですけど、あらすじとしては、2045年が、舞台でして、まあ、気軽に宇宙旅行ができるようになった時代の話ですね。で、宇宙旅行に来た地球生まれの少年少女と、まあ、月で生まれた少年少女、そして、まあ、保護者的な立ち位置の、まあ、大人たちが、その宇宙船の事故に、まあ、巻き込まれるっていうことで、まあ、前半はサバイバルものですね。この宇宙空間での遭難をどう生きるかっていう側面が強くて、後半は、まあ、その事故の真相が明かされていくっていうことで、こうスケールがどんどん大きくなっていくような話なんですけども、まあそのすごく良かったところとして、なんて言うんでしょう、やっぱ想像しやすい範囲でこういろんなアイテムとかアイデアが詰まってるなっていう、ここがすごく楽しかったですね。まあ、過ごしやすい宇宙っていう世界設定ですよね。まあ、その子供のなんか欲望そのまま投影したような宇宙っていうか、解決ぞろり的なね、ガジェット感というか、なんかありそうだな、ありえそうだなっていうラインをついてくるような SF 設定が、アイテム設定みたいなのがすごいいいなと思って、なんか何でも買える宇宙船とかね、なんかこう宇宙食のなんか味のこうバリエーションみたいなのとか、なんかこう そういうスタイリッシュになりすぎない SF 感みたいなのがすごいいいなと思ったんですよね。で、電脳コイルは僕最近見たんですよね。ずっと見たいと思ってたんですけど、まあ、みそびれてて、ただまあこの機会でしかないだろうと思って、で見たら本当に素晴らしい作品だなと思いまして、結局あれって本当に子どもの遊びの延長、ごっこ遊びとか、まあ、想像遊びの延長の話として全部一貫して広がっていくんですよね。でそういう世界観だから、まあそのなんかその要するに電脳世界、まあ、ポケモン GO ですよね。だからポケモン GO みたいな実際のその地形マップにその電脳空間を広げて遊ぶっていう、なんかそういう、こうイマジナリーな世界観において、 で子供たちが主人公だからね、バグを見つけるとか、でちょっと良くない裏技を使っていたずらするみたいな、こうなんかそういう子供のやる悪さみたいなものからどんどん規格外のこう冒険物語を生み出していくみたいな、ああいうこう発想の始まりとこうその飛躍していく感じみたいなのがものすごい楽しかったんですよね。電脳コイルはオープンワールドゲームのイメージとかって多分電脳コイルから着想されてんのかなとか思うぐらいには、すごいそういう、 こうワンダーな世界が詰まってるような感じがしてめちゃくちゃ良かったですね、うん、でまあそういう、 こう世界観的にはこう結構こうハイテクノロジーな感じなんですけど、そこにこう都市伝説であるとか学校の階段みたいないにしえのモチーフがこう絡み合っていくってい う、 こうホラーオカルト的な質感がまあすごいどんどんこう色濃くなっていくみたいな、まあ、あれもなんかすごいいいですよね。電脳コイルのそのもう2つの要素ですよね、その都市伝説とそのハイテクノロジーっていう、これがもう全く喧嘩せずに寄り添い合ってる。やっぱパソコンってやっぱ怖いっすもんね。なんかやっぱそういうあの分からないものに対しての怖さみたいな、こう未知のものへの怖さみたいな、もうすっごいうまく描いてるなと思って、でまあ結果としてすごくね素晴らしいあのエンディングですよね。結末もあのミステリーとしても結構上質だなと思いましたし、なんかそのこうスケール感とか落としどころはあの浦沢直樹のプルートみたいだなって思いましたね。あの手塚治虫原作のあれみたいななんか感じだなと思いましたね。あの影の正体とかね、あの伊佐子の兄貴の下りとかはそういうスケール感もあったなと思って、まあいいっすね、うん、よかったなと思ったんですよ、うん、で、まあ、今回のね地球外少年少女の話に戻しますけど、まあやっぱりそこのなんかこう壮大さ、まあもちろん宇宙空間がねまずもう舞台なんでさ、そもそもでかい話ではあるんですけど、ただまあ最初はやっぱそういう解決ぞろり的なテイストからその最終的にものすごいこうどすごい SF へとこう変貌していくみたいなのはやっぱすごい興奮度は高かったですね。なんかこうなんか誰も舐めていないというか、こう子供も大人も舐めていない感じというか、すごいクリエイターとしてすごい高みにいる人なんだろうなと思いましたね。まあそのやっぱ時代がね変わった結果、こうオカルト的な部分っていうのが学校の階段から陰謀論みたいなところに変わっていたのはすっごい趣深いなと思いましたね。なんかやっぱドントルックアップとか見たんで、やっぱそのあやっぱ陰謀論って今すごいフィクションの中でこういじくるにはやっぱ最適なんだろうなと思ったし、でまあなんかその年齢主人公の年齢設定も中学生とかになった結果、あのやっぱちょっと中二病と言われるようなこう諦めた目線とか、なんかこう知識とかこう現実とかをこう冷笑するみたいな感じ、なんか同性みたいなあのムードっていうのがちゃんとこうキャラクターまあ一人ね、あの男主人公の中に入ってたりとか、まあ、そういうのもあったりして、やっぱりちゃんとこうなんか時代に合わせた主人公像になってんじゃないかなと思いましたけどね。うん、でまあまあ要はその、まあ、AI が暴走するみたいなシンギュラリティを描くディストピア SF みたいなところに位置づけられるんでしょうけど、まあこう蹴りのつけ方としてやっぱ生きることとか、まあ、愛情みたいなものとちゃんとこうセットにして出されていたのがやっぱジュブナイルものとしてすごくあの意義深いなと思って感動しましたね。やっぱあの未来を変えていく、現実を自分の意思で変えていくみたいな、まあ、そういう熱いメッセージっていうのは、まあ、今も昔もあると思うんですけど、ここ最近はあの 特に増えたなと思いますね。やっぱり現実の閉塞感みたいなのがこういうアニメにも反映されてるのかなと思いました、ね、去年あのサニーボーイっていう作品がありましたけど、あれもなんかそうでしたよね。すごく、まあ、癖のあるストーリー展開だし、まあ精神世界すぎるだろっていう話ではあるんですけど、着地点はものすごく普遍的なこうティーンネイジャーアニメっていう感じで、なんかそういうのがまた今蘇ってきてるのかなっていう、まあずっとそうなのかもしれないですけどね、なんか特になんかこう着地点そこだっていうの多い気がするなと思いましたね、うん、あと地球外少年少女はあのメッセージを思い出しましたね。ドゥニ・ヴィルヌーヴのあのメッセージっていう作品のであの出された価値観というかあの死生観みたいなとか、あとあの伊坂幸太郎のオーディボンの祈りですね、うん、これもなんか未来についての話でしたけど、なんかこうこの並びにあの地球外少年少女もあるなと思ったし、まあ、そのさっき言った中でもすごくストレートでこうロマンチックな形に収まっていて、まあ、すごく好きな作品でしたので、おすすめでございます。で、次が、ジョジョの奇妙な冒険、パート6ですね。ストーンオーシャンですね。まあもうジョジョはねもう説明も特にっていう感じだと思うんですけど、ついに第6部までアニメ化が来たなと、ファイナルですねこれは言うたら。で、始まったのがアニメ化が始まったのが2012年ですから、まあ、10年だったんだなというところで、僕はあの3部まではアニメで見たんですよね。まあ、正直その2部まではあのそこまでめちゃおもろ作品とは思ってなかったんですよ。ただあのやっぱ3部でスタンドが出てきてからもうまんまとやっぱ夢中になっちゃって、やっぱハマりましたね。スペックとか好きだったんで、スペックとかでやってたこと全部徐々にあったじゃねえかって正直思いましたけど、そういうたしなみ方をした、まあ、そんなにあのずっとファンっていうわけではなくて、もうだって当時ハマった時はジョジョリオンをやってましたからね。この間終わったばっかりですけど、もうジョジョリオンがやってる間に ようやくそのスティールボールランまで見るみたいな付き合い方ではあったんですけど、まああのでそういう中で特にその僕6部が大好きなんですよね。6部本当に大好きな人間でして、まあ、絶対見たいなと思ったんですけど、ちょっと初回放送間に合わなくて、で配信先調べたら Netflix 独占だったってことにあの結構後々気づいて、まあ、それで結果今回あの2月の頭から Netflix 契約してるんですけど、まあ、それぐらいねすごいぜひ早く見たかったってことで一気に12話見ちゃいましたね。結構僕は楽しみを先に撮っておくタイプなんですけど、ちょっと徐々には抗えなかったっていうか、6部に抗えなかったって感じですね、うん。まあ、そんな6部ストーンオーシャンですけど、あらすじとしては空城城太郎ですね、3部の主人公の、娘ですね、空城ジョリーンが、主人公で、まあ、あのとあることをきっかけに捕まると、でアメリカの、まあ、一括目 その牢獄にぶち込まれて、まあ、その牢獄の中でまあ様々な思惑とか陰謀ですよね。であと、まあ、スタンド使いですね、能力者たちとのバトルを経ながら、まあ、脱獄を、まあ、目指していくっていうのが前半のあらすじで、まあ、漫画で読んだ時もなんか本当に最初はすごいなんかこれ牢獄の中で終わるのかこの話はってちょっと思ったんですけど、まあ、最終的にはねそのまあ本当にすごい堂々たる完結っていうような終わり方をする展開がまあ待っていて、まあそのね第1部そのジョナサン・ジョースターから続いてきた、まあ、ディオとジョースター家の、まあ、血筋の争いですよね。これがまあ言うたらここで完結するっていう作品でして、まあ、これはちょっと 過激派な6部過激派の意見だと思うんですけど、僕は第1部から3部までが1個の続きで、4部と5部はスピンオフぐらいに正直思ってるところあるんですよね。でもこの4部と5部めっちゃ人気じゃないですか。で6部がいまいち人気ないのか、すっごいねいただけないなと思ってて、大学時代にあのジョジョがめっちゃ流行ったんですよね。その時も5部までは 見たけど5部まで読んだけど6部を読んでないっていう人がめちゃめちゃ多かったんですよね。だからまあなんでだろうって思うんですよね、まあ、5部はね確かに最後見るの結構ね体力いりますけどね、うん、あれ疲れますよね、すごい疲れるんですけど、まあ、分かるところあるんですけど、でもやっぱ6部見ないと、逆になんで6部見なきゃ終わらないじゃないかっていう話がっていう思うんですよね。だからまあそういうのがやっとこうアニメとして始まった、なんか一時なんかねそんなやらないんじゃないかぐらい言われてましたけどね、スティールボールラン早くやれみたいな声もなんかあったみたいですけどね、いやちょっと待ってくれと、6部だろって思ってるところあるんで本当に楽しみですね。まああの今回のやっぱ面白いポイントとしてはやっぱ女性のキャラクターが多いので、女性の声優さんたちがあのいわゆるジョジョの文体で喋ってるっていうのがもう非常に新鮮で、あのいいですね。グエスとかね、すごい笑うしかないぐらいやっぱ強烈ですよね、あれ本当に面白いですね。うん、まあで前半なんでねまだちょっとずつですけど、まああのだんだんこう味方がね揃っていくんで、それはすごいあのワクワクしますね。うん、フーファイターズ超可愛いっすよね。やっぱすごいフーファイターズのキャラクターのそのそもそもの成り立ちがかなりそのこれ6部を楽しめるかどうかのこう分水嶺が置かれてると思うんですけど、すごいでもあのいい感じっすよね。アニメ版だとあの声優があの伊藤マリアさんという方で、あの悪の花 の中村さんを演じてた方なんで、あのすごいなんかあのフーファイターズのキャラ造形ともなんとなくこうちょっとこう全然違いますけど、なんか分かるっていうか、うん、可愛らしい仕上がりなんてすごいあのいいなと思いますね。であとあのやっぱウェザーリポートですね。ウェザーリポートが出てきたシーンがもうぶち上がりましたね。あの雨粒でねピアノを奏でるっていう、あの天気を操るスタンド使い、雨を降らせてピアノをこう奏でるっていうシーンはマジでアニメで見る意味あるなっていうシーンで、もうすっげえ良かったですね。まあね6部はねもう言ってしまいますとやっぱウェザーリポートの話だと僕は思ってるぐらいあるんで、このあとその終盤に出てくるスタンドで僕が多分ジョジョの中で一番好きなスタンドが出てくるんです。それもあのウェザーリポートの、まあ、ウェザーリポート絡みだったりするんでね、それもねすごい楽しみだなと思います。まあ、カエルのやつも最高ですけどね、僕すごい大好きですね、あの話すごい好きなんですよ。であとエンポリオがね、もうエンポリオってこう名前を言うだけでもちょっと泣けてきちゃうところもあるんですけど、まあ年内にねちょっと完結するのかなと思うとちょっと楽しみ、すごく楽しみですね。まあ6部は特にですけどやっぱ運命に抗うみたいなね、こう逆境にこう打ち勝つみたいな、まあ、一貫してやっぱジョジョの精神性みたいなところを、まあ、本当頭からケツまで楽しめる作品だし、やっぱ本当にスケールのでかさとやっぱ決着のつけ方ですね、僕は本当にそれが大好きだったりするので、まああの凄みのある展開と、まあ、パンチのあるやっぱヴィランですね、敵ラスボスも出てきてますけどね、アニメの方では出てきてますけど、やっぱそれがねやっぱすごいあの胸熱いなと思うんで、皆さん見ましょうっていうところで終了にしようかなと思います。来週は、まあ、最近見た映画の話をねしようかなと思ってますけど、大怪獣のね後始末の話をね なんとかね、ちょっとほとぼりが冷めたぐらいでしたいなと思うんですけどね、冷める気配がちょっとなさそうで、一周ちょっと遅らせたところもあるんですけど、まあ来週はちょっといっぱいいっぱい考えます。ありがとうございました。